なーむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
真夜中騒いでおりますよ。今日はバレンタインデーですからね。
ですね、ぴったりバレンタインデーですね、
私もね、
はい、
まあ、あのチョコ好きなので、
はいはい、
とりあえずは、
はい、
普段からもあの自らコンビニ入って、うん、
はい、
もしくは駄菓子屋入って、
お
お、チョコを買うような男、うん、
おお、チョコ好きですか。あの
ジャパンなんかでも買いますよ
ジャパンのチョコも美味しいですよ。
2袋500円みたいなねまあそんなわけで今日はちょっとスタジオがね、はい、何気に涼しいんですよ、はいはい、
涼しいですね今日はね。なんか
涼しいというと、まあ、暑苦しい人がいるわけじゃない、そういうことじゃないんですよ。広々と感じるという意味なんで、なんでかなっていうことで、
はい、
梶田さん今日はちょっとねお仕事の都合で、はい、なんか久々の欠席。前回のお寝坊ゆだかいた。あの前回の欠席からちょっと日が経ちますけれども。
久しぶりですね。
ちょっとお仕事で今日は お休みでございます。
はい。
その分私。
はい。
カイトさんの分も。
はいはい。
ホワイトゾーンとブラックゾーン。ね。入り混じっての1時間放送。
はい、
頑張りたいと思います。京都三条ボンズカフェ、杉若です。
まっつんでーす。
というわけで、今日もね。頑張ってまいりたいと思いますけども、マッツン久しぶりですね、二人きりでやるなんて。
もうですね、めっちゃ久しぶりです。
あ、そこであなたもちょっとチョコレートまだですよ
ちょっとちゃんと用意してますよ。
あ、そうなんだ、ありがとう。まあ、結構世の流れにね合わせたいタイプなのでお母さんの思うつぼ太郎君に思うつぼ子ちゃんと二人で1時間頑張りたいと思いますけど、
はい、
まあ、今日のラインナップなど、
はい、はい、まずはですね、今月のボンイチをこの後お送りいたしまして、はいはい、今日はですね、ちょっとあの、マッツンの声優育成講座が、
久々ですね、
はい、ございまして、
ラジオドラマやりました、
うん、はい、やりましたね。
あの時にもマッツンの実力ここに出たみたいない
やいや、
素晴らしい、ね、ヒロイン役
楽しかったです、
はいはい、そして
はい、はい、そしてですね、うん、ちょっとそのまあ育成講座にも、うん、今回のゲストさんに出ていただきまして、
なるほど、それぞれの人生に学びれにお越しいただいた素晴らしいゲストの方々に、
はい、はい、そうなんです、
声優講座に参加していただきたいましょうという、
はいはいはい、
なるほどね、
そうなんです、
はい、
そしてまあそのゲストがですね、
うん、
今回は、ギアプロデューサーの小原圭人さん、
はい、
そして以前も出ていただきました木戸遥さんをお迎えいたします。
もう1年ぶりですね、木戸さんは
ね、前回出ていただいたのがもう3月の15日なんですよ。
去年のね、
はい、もう1年ぶりですね。
です、
早いもんです、
ね、楽しみにしております。
はい、
はい、そして今月の月間テーマでございますけれども、
はい、私のベストシネマ、
もうベストシネマ、これもうあのね、もう梶田さんなんかもう私のために今月このテーマにして、なぜ2月のテーマかという、まあでも2月というと割と新しいものが途切られる時期でもあるんです、
ね、ああ、そうです ね、う
ん、でもね、驚いたのはちょっと、
はい、
ホイットニー・ヒューストン、
はい、
ホイットニー・ヒューストンさん、
はいはい、
亡くなったじゃないですか。
ああ、そうです ね、
ボディーガード、あの、まあ、もちろんあのアーティストとして も超有名ですけど、私のコンサートに行きました。
あ、そうなんですか。
前からもう本当に6列目ぐらいで、
おお、いいシーンですね。
ですね、あれをしっかりと本当ですよ、本当ですよ、であのハワイ行った時も、
はい、
あのちょうどあのコンサートやってまして、は
い、
ハワイでもチケットは、はい、まあ、むちゃむちゃ安かったですけどね、席空いてるかってレコード屋で、
はい、
ハワイのレコード屋さんですよ、うん、もちろん、うんうんうん、チケットありますかって聞いたら、ありますよみたいな、その夜あの、はい、ホイットニー・ヒューストンのコンサート、はい、旦那のコンサートも合わせて、寝させていただいて、なんかこう、
ね、なんか
驚いちゃいました、
ね、そういう
あの歌姫が、
ね、
残念です ね、
ですね。
ボディーガードという映画も良かったですけどね、ケビン・コスナー 見ましたか。
見てないです。
なぜ見ないかな
すいません、
見なさい、はい、とりあえずいいとこ、
そうです ね、
ね、
はい、すいません、
声優なんだから、
はい、
ね、あなたよろしくお願いしますよ、
すいません、
は
い、
なわけで、まあ、あの今日は海人さんちょっとおられませんけど、
はい、
まあ、いろんな質問も受け付けております。
はい、
宛先を、
はい、ではコーナーの宛先をファックスナンバーから参ります、
はい、
075-253-6901 075-253-6901 です。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp、bonze@radiocafe.jp です。たくさんのお便りお待ちしております、
はい、
そしてユーストリームも配信しておりますのでぜひチェックしてみてください、
ユーストリームが流れているこのラジオ局というね、
ラジオなのに顔が見れちゃうという、
本当はもうしっかりカメラ置こうと言いたいんですけどそういうもんにもないらしい、まだそこはそこで
まあまあまあ、
まあ、このテイストがいいですね
そうです ね、なんかちょっと見れちゃうみたいな、
そうなんです、カメラ目線をしないで松を見ながら喋ってる横顔が撮られるという、うんだからとどういうわけでもないんですけど、
まあまあなんか気にしてるような、気にしてないような、
カイトさんは常に感動的にいつもカイトさんはねあのカメラ目線で、
ね、バッチリ、
ね、今日はのそこが空白になってますから申し訳ないんですけど、なわけで、まあ今日はねそんなして、まあ、ギリチョコだの友チョコだの、最近いろんなあるらしいですね、なんとかチョコ
女の子同士でも交換しますし、
なんかね、
はい、
あのうちの中のね、はいはい、知り合いからもいただきましたよ、
はい、いいですね、
いろんなまたこの頃バージョンがありますな、
はあ、いろいろありますよ、
ですからチョコだと思って食べたら、
はい、
チョコテイストのなんかせんべいみたいな、なんかクッキーみたいなのとかね、
へ
俺はもうチョコがいいんだな
バッチリチョコがいい
もらっといて文句言うなって話ですけどなまあまあまあ、さあ、はいはい、早速でございますけども、今月のボンイチ、
はい、
行ってみましょう、
それでは今月のボンイチは、はい、ゴーストノートで A Walk in the Life、
京都三条ボンズカフェ、しびれる。
じゃあボンズカフェ、この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
はい、
もうね、
はい、
ちょっとディレクターもだいぶ焦っております
ちょっと今日バタバタしましたね、
3回ぐらい手振ってましたね今生放送大変なんですよ本当これ、しかし、
はい、
私これ2月11日建国記念日、
はいはい、
前回ほら先々月かな、
はいはい、
ゲストに来ていただきました富翔さんの、
あ、はいはい、
ワンマンライブ、
あ、
行ってきましたね、
行かれました、
はい、
どうでした、
いやもう満席でね、本当にありがたいことですねファンの方というのは
すごいですね、
もう熱いライブを見てまいりました、
いやゲストで来はった方のライブがそんなに盛況あったなんか嬉しくなりますね、
そうそう、で、まあ、一応ほらなんかいろいろ回ってきて最後、はい、まあ、2月11日京都で一応ワンマンライブ集結みたいな感じで、まあ、これからもまあライブは続くんですけど、
はい、
ワンマンライブとしてはそれからアルバムが出たということも含めてね、
一旦の
そうでございます、カレーの話しました、彼も、
カレー
でも帰りカレー食べに行きました、もう私はそれ近くに筋あったというインド料理店がありますんでね。そんなことはどうでもいいんですけど。さてさて、今日はちょっと時間を繰り上げまして、は
い、そうなんです、
このボンズカフェのメインコーナーに入りたいと思うわけでございます。はい、定番のおたけびから、
はい、
行ってよろしいですか。あ、丸が出ましたね。いきますよ。はい。それぞれの人生に学びあれ。声枯れてます今日は
大丈夫ですか、
なわけで素晴らしいゲストに本日もお越しいただいておりますご紹介申し上げます、
はい、本日のゲストはギアプロデューサーの小原圭人さん、そして木戸遥さんにお越しいただきました、
ようこそ、こんばんは、
こんばんは、
よろしくお願いいたします、ありがとうございます、
よろしくお願いします、
木戸さんは2回目で、
はい、
ね、
ありがとうございます、
お久しぶりです、
久しぶりです、相
変わらずプリティーボーイで
木戸さんっていう名前だったんです
ね、ああそうですね、小原からは木戸と呼ばれないので、
ああそうですか、
はい、
なんてい
や僕だけじゃなくて、
はい、
うちの中では木戸という名前を知らないんじゃないかって、
ああそう、
大名と呼ばれてるんですよ、
大名、
大名、
大名、みんな大名としか分かってないんじゃない
か、実はそうなんです、
あそうですか、
はい、
なんで大名なんですか、
ちょっと話すと長いかもしれないですけど、最初お手伝いを1928の方で、
はい、
させてもらってます、学生の頃ですね、
はい、
でその時に小原がパッと横に座った時に、うん、お前よう動くやないか、なんぼで働くんやって言われたんですけど、いや食っていけたらいいですっていう話を僕がしたんですね、そしたら、あ ほなお前米で雇ったるわと。
米
なるほど。国高生や。お前だけ国高生やと。いう話で、はい、あのあだ名を大名と。
大名と。
はい。十キロ国大名からスタートいたしまして。
ありがとうございます。
はい。今に至っております。
そして小原さん今日初めまして。
初めまして。
ありがとうございます。なんか小原さんもこのラジオカフェで番組をされてたという。
そうですね。まああの開設当時ですね。はい、
ここのあのラジオカフェが、
ラジオカフェが、ほんで、はい、あのスタジオもあの
そうです、壁沿いのところ、
はい、あった時の小さい時に、
横並びで喋ってる時ですね。
そうなんですよ。まだその時はまあやっぱ番組があんまりそんなに多くなくて、はい、なんかやってくれませんかということで、まあ、今もう僕は番組が増えてくるともう僕らもういいですよって言われるんですけど、当時はそうだったもんですから。
そうですか。
ちょっとそういうあのいろんなあの演劇だったり、はい、パフォーマンスだったりそういう舞台関係のゲストを呼びながら、
は
い、
なるほど、
やっぱこんな感じで1時間ぐらいで、番組を毎週やらせていただいてました。
あ、はい、ラジオの先輩ですね。ました、ね、
そうですか、はい、じゃあ先輩ですね。だからちょうど私たちが2月ぐらいかそんなところスタートしましたかね、1年目ラジオ関係立ち上がって、だからちょっと若干被ってる時期が、ね、ね、あったかもしれませんね。我々もこれ8年になりまして、
はいはい、素晴らしい、
なんかなんだかんだと言いながら
継続は力なりです
ね、はい、もうね、はい、本当にアシスタントのオーディションだけ楽しみで、はい、もうそれだけ楽しみで1年間やって、
いろんな女の子に会うのが楽しみで、
もうそれだけもう今週確かゲストは女子のはずだったんですよ。
いやいや、いろいろありまして、
で、黒はるかちゃん名前だけは女子みたいですけどね、
ちょっと知ってる2人ちょっと紹介したってもらえませんか。
ああ、ね、僕にやそれそれまた違う話ですけど、
まあそれはがっつりいきますか、今度
ね、今日バレンタインなのに ね、はい、あの今日このね、はい、あのアシスタントの方にもらった、
はい、初めて
あのチョコレート初めて、
ね、でございます、まあ、この後、あ、ないですね、
もうないもうこの後の11時やし、
そうですね、
あ、なるほど、
持ってきてよかった。
それはもちろん、あ、バッツもちゃんと気遣ってね、ちゃんとでございます。さてさて、今日はお越しいただきましたのも、
はい、
ね、先ほどちょっとご紹介いたしましたけど、
はい、
去年3月に、
はい、
木戸さんと佐々木さん、
はい、ね、はい、そうです、出させていただきまして、はい、
ね、バトントワリー
の、そうでございます、はい、その時にちょっと私もすごい関心を持ちまして、うん、大阪公演行かせていただきました。
そうですね、お越しいただきました、ありがとうございます。
本当に、
ね、もうあの、ね、かかりましたよね、
どういうんですか、もうあのすごい全くセリフがないんでね、
はい、
はい、もう引き込まれてもうでも物語の展開がちゃんと分かるっていう、
素晴らしい、お分かりいただけました、
はい、はい、面白かったです、あれ今年も今年京都でそれを、
そうです、今年の4月1日から、はい、まあ、いよいよ、ちょっとロングランをやろうかということで、この、うん、カフェ、
はい、
ラジオカフェさんのすぐ隣なんですが、
はい、まあ、
ビルとしては一緒になるんです
が、はいはいはい、
スタジオは違いますけど、
はい、
でそこのアートコンプレックス、
アートコンプレックス
というところで始めます、はいはい、
すごいですね、このロングランっていうことになって、ね、このちょっと今このフライヤーを見せていただいてるんですけど、ねえ、
どう
す、え、5月6月の末まで、
そうですね、とりあえず3ヶ月のチケットの販売なので、
はい、
いや本当のところはこれをもっと続けたいんですね、はい、ずっと、まあ、あの永遠に、
はい、
永遠に
10年20年
とかね、まあ、実際あの他の国ではですね、
はい、
あのやっぱりすごい、やっぱり一旦やりだすと長いんですね、
はいはいはい
はい、あの韓国とかではナンタとかっていうのがあるんですけども、うん、はい、これはもうだから17年ぐらいロングランしてますね。で、まあこれのまあこういうあの、まあ、小さな劇場でやるこういうノンバーバルなパフォーマンスで、まあ一番最初だったのがおそらくブルーマンってご存知だと思うんですけども、
はいはい、
あれがもう今年で20年ぐらいになります。
あ、そんなやってるんですね。
はい、そうなんですよ。
すごいですね。
まあこれで3ヶ月で終わってしまったらもう悲しいですね。
うん、そうですね。
いや、これはでもこの期間に僕はもう一度行きたいなと、
はい、
ぜひまたあの、はい、
お友達も誘ってね、行かせていただきたいなと思いますけれども、はい、このあの前回と、ま、展開は大体似ているんですか。
あ、ま、 そうですね、
まあ、あの多少アレンジはある、は
い、そうですね、あのこれを、はい、あのまあ、トライアウト公演っていうんですけれども、はいはい、その要するに、今までこの2年半ぐらいの間に5回ぐらいのトライアウト公演をやってきたんですよ、はい、でそのトライアウト公演っていうのは何かっていうと、はい、まあ、一旦見てもらって、はい、でそれでいろんな意見を聞いて、はい、もう一回練り直してもう一回やると、おでそういうふうにブラッシュアップしていく過程をトライアウトと言いますので、はいはいはい、おそらくあの見ていただいた時よりも、はい、あの30倍ぐらいは面白くなってると
思うんです。30倍
すごいもんじゃないですか、はい、あれで十分私楽しみましたけど、
いやいや、あれ
まだまだ
ダメでしょう、
あれではダメですか、ダメ
ですね、
すごい自信ですね、
厳しい、楽しみ
でこれがですね、はい、特にあの演出家っていうのがですね、うん、実は音客用っていう演出家がいるんですが、はいはいはい、これは実は架空の人物なんですよ、で音客用を漢字で書くとお客様なんですね、
あ、なるほど、
で結局まあその普通だと誰かこう演出家をつけてですね、はい、まあ、その人の世界観を作っていくんですけども、はい、あえて今回はもうそのそういう演出家をつけずにですね、お客様のそういうアンケートだったりの感想とかをこう一個一個こうしらみつぶしに潰していきながら回転していくという方法をあえて取ろうということでやってきてますので、やっぱあの公演ごとにかなり変わってきます。
それも全然違うじゃないですか、
なのでね、あの、まあ、
期待する、
前回見た人がそのアンケートにこう、はい、これはこういう風にした方がいいんじゃないのとか、ここ分かりにくかったよとか、こんなんいらんのちゃうのみたいな部分を変えてもらうじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりそれに対してやっぱり検討しますので、次見に来た人が、はい、あ、俺が言うてたことちゃんと変わってるやんとか言うて喜ばはるんですね。
あ、なるほど
まあそれ全部変わるとは限りませんよ、
これは行政に大事なことですよね、これ
行政になるほど
でもなんかあのチラシ見せていただいても、うん、そのお客さんの言葉を大事にしてはるんやなと思ったのが、うん、ほらに言葉がなくても楽しめる、言葉がないから面白いって、これ、うん、過去公演アンケートよりって書いてあって、
そうですね、
はいはい、それがドーンと出てって、あ、すごいお客さんの言葉がこんなやって乗るんやと思って、
う
ん、
まあ、やっぱりその辺を大事にしたいなという、まあそのあのまあ、演出家がね、まあ、2,3 日の公演するんだったら、うん、その世界観が好きな人が来て、まあ、それで行くと思うんですけども、うん、やっぱりこう長いこと毎日やっていこうと思ったら、うん、やっぱたくさんの人に喜んでいただくためには、はい、そのまあ、天才的なね、シェイクスピアみたいな、はい、その演出家だったり脚本家がいればね、また別ですけども、まあそう天才的な人っていうのはそうはいないので、うん、まあ、それであるならもうあえてもうそっちの方向に、はい、でやってみようというのは、まあ、これも一つの挑戦なんですけども、まあ、ただぐちゃぐちゃになるという可能性もあるんですね。
あの
ぐちゃぐちゃにならないように、まあ、その辺はまあ僕がきっちりその軸だけはぶらさない形でやるようにしてますけども、
この、独特の緊張感もありますもんね、
はい、
いやもうその引き込まれていきながら、その息がこううまいことね合わないとできないこの絡みの部分とかもね、はい、あるので、
で、まあ、あのこだわっているのが小さな場所でやるってことなんですよ、はい、で大体こうやってあの海外でロングランが続いている公演っていうのは、はい、ほとんどが大体300から400席以下なんですよ。
あ、
で、というのは何かっていうと、はい、要するにまあ普通の公演でしたら、はい、ミュージカルなんかだったら1200席ぐらいが一つの目安になるんですけども、うん、まあ、そうなってくるとこう一体感みたいなものが、うん、そのなくなってくるんですね。けどその小さなところで見ると、うん、やはりそのすごい一体感とか、はい、その迫力とか ですね、はい、まあ、そういうのもあるし、で演出的にもやっぱりそのお客さんにも体感していただけるような演出っていうのを散りばめてますので、やっぱりあのいくらまあ万が一ですね、すごくヒットしたところで大きなところではやらないということにもう決めてますね。
こだわりですね、はい、ちなみにここの劇場っていうのは何人ぐらい入る
ところ
なんですか？
もうここは100人しか入れないんです。
あ、
うん、だからまああのある意味でその今まではそのまあいわゆる小劇場って言われる部類なんですけれども、はい、まあ、そういうその小劇場っていうのがだからそういう意味で言うとあの料金とかでもね、うんうん、逆に安かったりしたんですよ、大きなところよりも、うんうん、ただその少ないから価値があるみたいな、そういう方向に持っていきたいなという思いがあって、うん、そのちょっと料金も普通の小劇場より高めなんですね、うん、
はい、
で、まあ、100席しかないよ、だからあのそれが貴重なんだよっていう、まあ、そういうプレゼンテーションというかプロモーションを、うん、まあ、今回の まあこういうことはあんまりないんですけども、うん、あえてやっていこうかという ふうに考えてますね。
なるほ
ど。大名さんなんか喋ってください。
ああはい。もういやプロデューサーっていただいたんでもう間違いないです。
いや間違いないんですけど。
なんか間違ったこと言ってた。
いや本当にでもあのすごくねこれは松もぜひ行ってほしいなと思いますね。本当に。
いやまああのこのね、
はい、
ヒロイン役っていうのもいましてですね、うん
はい、
あの逆に出ていただいてもいいかなと。
でやっぱこれそれはなかなか難しいこと言いましたね。
ロングランっていうのはやっぱり一人ではできないんですよ、はい、やっぱり一人怪我したらもう公演できないじゃないですか。なので今やっぱりその、はいはいはい、今ヒロイン役で4人がいる、はい、3人か3人ぐらいいますし、はい、でみんながそのダブルキャストトリプルキャストでやるんですね、はいはい、なのでその4人目に入っていただいても全然構わないということで、うん、ぜひ
あ
の
ぜひ
一応オーディションありますけど、
はい、ぜひぜひオーディションの日教えてください。
けど声が売りやのにノンバーバルやったらあかんやんな。
あ、ね、
それは
失礼ですよね。マッツンはね一応声で
生きていこうっていう、そこから声取ったらかやっぱり
あのヒロインの方があのこう人形さんのね、はい、あの動きも、はい、ね、はい、本当になんかあのちょっとこうちょっと色っぽいと感じるんですよ。変態ですか僕は。
そこが狙いですか。
ねえ、なんか妙に人形に惚れていくみたいな。
なるほど。
はい。ヒロイン人形？
人形さんなんですよ。
人形がヒロインなんですけども、うん、まあ今回の挑戦としてですね、まあ。はい、普通こういうノンバーバルでこうストーリーを伝えていくって難しいんですよやっぱり、
ね、声なしです
か、声ないとね、はい、まあ、それをなんとかこう簡単なストーリーなんですけどもそれが分かってもらいたいということと、
はい、
あと一つやっぱりものすごくこう当初から一つのポイントに置いているのが、はい、もしラストでお客さんを泣かすことができたら、はい、もうこれは勝ちだなっていうふうに思ってるんです。だからその部分をやっぱりこうただ単にわ楽しいなすごいな、まあ、今度前佐々木君来てくれたと思いますけどす、ね、はい、彼はバトントワリングの世界、はい、3連覇してる子で、まあ、そういうあのチャンピオンクラスの人たちばっかしが参加するんですが、はい、まあ、それはすごいなっていうことにはなるんですが、それだけじゃなくてやっぱりなんかこう話の流れの中で感動して涙が出せる人が、まあ、何人かでも出てくるとすごいやっぱり新しいパフォーマンスになるんですね。それが世界にないんですよそういうのが今、なんでちょっとそこをなんとか次のね4月からの公演ではぜひそのポイントで見ていただいて、泣けんかったぞって言われたらすいませんってもっと頑張りますってなりますから。
これでもまあ、ちょっと4月のねこのまあ、こうスタートから、
はい、
例えば6月の末あたりにその期間にまたちょっとまたちょっとグレードが
変わる
可能性も十分ありますもんね、
はい、変わります。
今そのバージョンっていうのを付けさせてもらいまして、はいはい、今までそのトライアウトで実験公演的な形だったんですけども、はい、今回4月1日から、
はい
はい、ロングランっていう形でやらせてもらいますので、ここを、はい、節目っていう形でバージョン 1.00 っていう形でスタートさせてもらいますので、この後どんどん
バージョンが、
はい、上がっていって、
はい、はい、
そういう風な形で、
はい、ということはちょっとなんか最初ちょっと楽から後に見て、はい、中間で一回見て、
はい、
ラストもう一回、
ぜひね、やっぱそう変わっていく過程っていうのもやっぱ面白いだろうと思いますし、出演者も日替わりですので、やっぱり出演者が変わると、
はいはいはい、
全然違うんです、ね、
なるほどなるほど、
はい、
これ僕特に引き込まれたところはみんなロボットなんです。これ言っちゃっていいんですか、はい、この部分は、
はい、
でそれがみんながこうちょっとそのまあなんかうまいこのコンビネーションで、
はい、
機械がこうでうまくね動き出すみたいな工場なんだけど、
はいはい、
その時にこうすごいこのそれぞれがもうみんなすごい一流の、まあ、パフォーマーをされる方なんやけど、うん、お互いにその潰し合いはないんですよね。もちろんそうなんでしょうけど、 それで工場が動き出してなんかこう、
はい、
なんかほんまになんかそれぞれがどういうのかな、もう映画の一シーンを見てるかのような 感覚になるシーンがいくつかありますよね。
いやもう杉谷さんものすごく似ていただいてますね。これね、ギアっていう台はほんまにそういう意味なんですよ、
はい、
こう、まあ、歯車っていう意味なんですけども、はいはい、だから昔はね、なんか俺は会社の歯車なんかになりたくないわとかっていう悪い意味で歯車っていうのが使われてるけれども、はい、やっぱり僕はやっぱりその歯車っていうのがこう絡み合っていって、うんうんうん、その絡み合った歯車が何かを大きなものを動かしていくっていうね、はい、まあ、一つのつながりであったり、はい、関わりであったり、まあ、そういうものを大事にしたいなと思ったんで、まさに今おっしゃっていただいたようにですね、そのカクカクの歯車が大きさは違ったり色は違ったりするけれども、うん、それがうまく絡み合って一つの物語を作っていくという意味ではですね、最高 の、 あの解説でしたね。
そうですね、
はい、
褒められましたね。
あんま褒められられないのででも本当に僕は好きなんで、そういう舞台公演が、はい、よかったな思ってね。ちょっと僕の1年間で一番感動してるの、実を言うと。
あ、本当ですか。
いくつか、まあまあ、うちの、もう一人のアシスタントで、はい、舞台俳優もいるんですけど、彼女の、まあ、舞台も良かったんですけど、まあ、はい、この、なんていうかな、その完成度っていうか、今おっしゃるように、いろいろ変わってくるっていうのも、はい、まあ、楽しみなんやけど、僕が去年見に行かせてもらった時は、
はい、
その、すごい、もう、どういうのかな、こう、身近な人がやってるという感覚がありつつ、
はい、
その場面場面では、映画の一シーンを、もう見てるかのような、うん、で時々ちょっとモダンタイムスのチャップリンが出てくるんちゃうかなみたいな、
まあ、この、まあ、舞台装置といいますかね、はい、それも非常に、まあ、凝っていまして、うん、もうその会場に入ったらもうまるで、はい、自分が工場の中に入っていったような、うん、そういうような装飾も全部されてて、ね、まあ、二段舞台になってるんですけども、はい、まあ、かなりその空間を、面白く使っているので、うん、まあ、そういう意味でも面白いと思いますし、ただこれあとパフォーマンスだけではなくて、パフォーマーは世界一流のパフォーマーなんですが、
はい、
あと、まあ、プロジェクションマッピングとかっていって、はい、その映像とをその完璧にそのカスタマイズした映像なんですけども、はい、それをこうコンピューター制御してその、まあ、照明のような形で使ったりとか、うん、っていうようなものがあったりとか、はい、あるいはそのジャパニーズテクノロジーって言ってるんですけど、結構ね、
はい、
今回は神戸大学の大学院の方にで、はい、ご協力いただいたんですけれども、はい、結構大学の中には素晴らしい技術っていうのが眠ってるんですよ。で基本的にはああいうところっていうのはその論文じゃないですか、
はいはい、
論文で自分たちの、まあ、研究成果って発表して、それが製品になるかならないかってあんまり関係なかったりするんですね。だからそういうようなものを、面白い技術をこちらが使わせていただいて、舞台で使っていこうっていう、まあそういうテクノロジーをその製品化するんじゃなくて、僕たちだったらこうそのテクノロジーをこんな使いますよっていうのを、そういうこともこの中にはめ込んでいっていて、こう LED の自動制御とその動機っていうような部分のシーンがあったりとかですね。で今回は新しくまたレーザーの新しい使い方を提案しますので、これも全く新しいテクノロジーなんで、おそらく本邦初公開の一つの演出ができると思うんですが、ね、はい、まだ完成してないんですけどね。
いやでもそれはちょっとまた興味深いとこですね、はい、ま
あ、そういう部分もちょっと楽しみに来ていただけると、おすすめです、はい、
この
すごそうですね、
あれですよ、舞台はしかも年齢層も、
はい、
よくちょっとお子様ダメよみたいなのもありますけども、うんうんうん、ね、お子様もう膝の上乗せてあげてちょうだいという、そしてもうお子様も十分楽しめます本当に、
は
い、
もう結構子供さんが喜んでるんですよ、ね、そうです
ね、もうわーっと本当に、アトラクション感覚 で、
そうですね、はい、でやっぱり子供さんってね、やっぱり、はい、なんぼ面白いもんでも1時間以上持たないんですね、うん、まあ、そういうのもあって、はい、あえて1時間ぐらいの長さにしているのがあるし、
はい、
かといってその家族で来てほしいなと思ってはいるんですが、うん、やっぱりその、まあ、ぬいぐるみショーやれば子供さんは喜ぶけども、うん、
はい、
ほんまにそれでいいんかっていうのもあるじゃないですか、
はい、
でやっぱり子供さんにも本物を見せたいし、うん、それを一緒に連れてきてる親もほんまに楽しめるっていうような作品にするのが、ね、これが難しかったんですね。まあ、それが木戸さんの努力で頑張って上手くなってきましたけどね。
大名も
大名さん
大名
もう国高上がりまくる
な頑張ります。
いやいや、だからね、やっぱり本当にね、ちょっと笑いとかそういうちょっと コメディタッチなとこもあったりとか、
はい、
コミカルな動きが入ったりとか、
はい、
ちゃんといろんな年齢層に気使ってはるわけじゃないんだけど、ちゃんと心配り入ってるというのもちゃんと見てました私、好きなので。
はい、いろいろ見てはりますね。
いや素晴らしいなと思ってね、あれほんまにこうちょっとあの何秒間の差でミスると、
はい、
もう客が引くと思うんですよ。だからそのタイムラグを作らないそのすごい演出が
通りです、ね、本当ね、
素晴らしいなと思って、
まあ、これがライブの面白さでもあるんですけども、うん、
そこ緊張感もねまたあって、
はい、一旦なんかのこうタカがポッと外れたりとか、うん、なんかこうその連携がちょっと外れたりすると、はい、一旦その出来かけてた流れみたいなものがプツンと切れたりするんですよ、うん、ほんなこれはもうお客さんもう空間が狭いだけに
ね、
すぐにもうお客さんとの
そうですね、ダイレクトに伝わっていく、
ダイレクトに伝わってしまうんですよ、
はい、
そうね、
ドーンと落ちていくんですね。これをどうまたもう一回立て直せるかっていうのはこれ役者 の、 あの一つの力量なんですけども、でもこれもねやっぱりそのあの僕らは板に乗るって言うんですけども、やっぱりどれぐらい板に乗ってるかっていう本番をしてるかっていうのはものすごく大事なんですね。例えば今役者やってるとかなんだかんだって言ってても、実際板に乗ってる時間は1年間ってどれぐらいあんの、まあ、本番してる時間はどれぐらいあんのって言ったら、はい、意外にみんな少なかったりするんですよ。
だ
からやっぱり、うん、やっぱり本番で何度も何度も本番でお客さんの前でやることによって、うん、そのパフォーマーの力量っていうのはぐんぐんぐんぐん上がっていきますので、うん、まあ、そういうような場にもしていきたいなと思ってるんですよ、パフォーマーにとってもね。
あ、なるほど、
いいですね、楽しみですねこれは、ちょっとちょっとこれあなたもあの本当にあの行きなさいよ、お誘いしましょう、行きましょう、
あ、一緒に行きましょうか、じゃあ
すぐ隣ですね、
すぐ隣ですあなた本当
で、そんな演技の話をしてたんですけど、うん、ちょっとね今日私の
もう行っちゃいますか。じゃあ一曲挟ませていただいて、
挟ませていただいて、
声優講座というこのうちの、
はい、マッツンの2人にもちょっとご協力、は
い、ございまして、
はい、お願いいたします。
ラジオドラマでございますけど、あのお二人に参加していただくんですけど、
はい、
一曲挟ましていただきまして、
はい、
これあの小原さんのリクエスト、
はい、ですね、
はいはい、
はい、小原さんのリクエストで、はい、ガンズ&ローですね、ノッキングオンザヘブンズドア。
京都三条ボンズカフェ、ボイスドラマも聞いてください。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲストはギアプロデューサーの小原圭人さん、そして木戸遥香さんにお越しいただきました。
ということでね、
はい、
話は盛り上がっておるわけでございますけれども、今日はちょっとゲストの方々にご協力いただきまして、
はい、
マッツンの声優養成講座、
育成講座、
育成講座
まあまあ同じことですけど
久々ですねこれ、
久々です、
ねね、今日もちょっと懐かしの童話からみたいな、
はい、
じゃあ早速いきますか。じゃあまずあの木戸さんには、
はい、
はい、
あ、おたきび、あ、松の、あ、そうだ、ごめんなさいごめんなさい、松のおたきびどうぞどうぞって、
はい、ではでは、
はい、
マッツンの声優育成講座。
トントントントントントントントントン。
ありがとうございます。
いいですね。この声どうですか。
素晴らしい。
素晴らしい。
ありがとうございます。褒め合う番組なんで。
褒め合う番組なんです。とりあえず褒めていこう。さて、あの今日はですね、以上グリム動画から。
はい、今回はヘンゼルとグレーテルですね。
懐かしいもんでございます。
はい、お元にしてまあ書いてます
から。なるほどなるほど。それはベースに。
はい、ベースにやっております。
ゲストの大名こと木戸さんには、
はい、
グレーテルを、
はい、
来ていただきまして。
お願いいたします。
そして小原さんには、
はい、ヘンゼルグレーテルの母親、
母親、お母さん、はい、よろしくお願いします。はい、もうなってはりましたね。ちょっと人間にお母さんが。そしてあの私が、
はい、
ヘンゼルをさせていただくと、
はい、
そして、まあ、おばあさんもやる、
はい、魔女のおばあさんもやっていただきます。
魔女のおばあさんもやるんですね、
はい、
このまだちょっと魔女的なところはまだ出してはいけないんですか。ちょっとアドバイスしてください先生。
そうですね、おばあさんも、はい、でもやっぱり最初からちょっと
やらしいんですか、
はい、最初からやらしい感じで最後ねちょっと優しい感じで、
うん、なるほど、なるほど、
お願いします。
ね、
大丈夫ですか杉若さん止まってますよ。
はい、行きましょう。
はい、
では始まります。
昔々あるところに貧しい木こりの夫婦がおりました。この夫婦にはヘンゼルとグレーテルという二人の子供がいたのですが、ある年夏に寒い日が続き、作物が取れずその日のパンにも困るようになりました。
このままでは一家四人とも共倒れだわ。かわいそうだけど子供たちを森に置いていきましょう。
森に捨てられたヘンゼルとグレーテルは二人で当てどなく歩きました。本当は二人とも帰り道を覚えていたのですが、家の状況を知っており帰ることができなかったのです。そして本当に帰り道がわからなくなるほど奥へ奥へ。
グレーテル、何か甘い匂いがするね。
ええ、あっちの方から。まあ、
あ、これはお菓子でできた家だ。食べれるのかな。
人はいるのかしら。すみません。
はいはいはい、誰だい。
おや、お客さんなんて珍しい。
まあこっちお帰りなさいよ。
おばあさんは二人を招き入れごちそうしてくれました。二人は安心してこれまでのいきさつを話しました。
おお、それは大変だったね。まあこっちここには幸い食料あるし、遠慮しないで食べてしっかり太りなさいよ。丸々とした方がおいしい。いや健康的だしね。帰るところがないならここに住むといいよ。逃げ出す心配もないなんて、なんて都合のいい。たっぷり太らせてから食べてやるんだ。
なんとこのおばあさんは人食いの魔女だったのです。しかしそれを知らず、二人は助けてくれたお礼にとおばあさんに尽くしました。そしてしばらくの時が経ち。
ねえおばあさん、今日のご飯この間おいしいって言ってくれたシチューにするわね。
おばあさん、腰の具合は少しは良くなってきた。今日もマッサージするから横になって。
心優しい二人よ、いつしかおばあさんも可愛く思い始めました。
ヘンゼル、グレーテルや、お前たち二人でここへ荷物を届けに行っておくれ。
二人がメモの通りに進んでいくと、懐かしい道に出てきました。書いてあった場所は二人の住んでいた家だったのです。荷物の中身は宝石でした。そして戻ってみても、もうお菓子の家はありませんでした。
おしまい。いやー、
あー、いいおばあさんだった
ね。いくらにね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
先生のちょっとね、アドバイスどうでございましたけど、まず小原さんからちょっと、どうですか先生。お母さんにご指導いただきましたけど、
ありがとうございます、はい、
ちょっとなりきってあったお姉系に。まあお母さんですからね。
2人ともちょっとこう、はい、女性の方をやっていただいたので、
はい、
はい、いやでもなんか、はい、
楽しかったですね。
楽しかったです。
ゲストの方を巻き添えにするというのもなかなか、
それもなかなか楽しい。
杉岡さん、これが本業ですか。役者さんが。
いやもうね、
いや杉若さん、なんか、はい、ほんまにおばあさんの役がだんだん上手くなって変わります
ね。まっすぐ養成講座のおかげで。これね、楽しいですよ
ね。楽しいですね。うん、
はい、みんなに楽しんで遊びながらやっていただけた、
そうなんですね。
という感じで、
楽しかったんですけど、ありがとうございます。
はい、2人ともありがとうございました。
ちょっとなんか興奮冷めやらずで、私も途中で眼鏡が曇り出しました。どんだけ興奮しとんねんみたいな。
おばさんの笑い声とか別に書いてないのにめっちゃ笑ってます
よ。いやこう感情が入るとね、そういう気持ちになって、幸い食料あるしみたいな。というわけで、ここでちょっと一曲、もう一曲リクエストございますので、
はい、
挟ましていただきまして、
では今度は木戸さんのリクエストです、はい、森山直太郎で桜、まあ、
あらちょっと待ってくださいね、はい、
はい、すいません、 OK ですか、いけますかね、まあこの辺も生放送ですね、
その後ちょっとね小原さんが取り組んではる新しいこうね、うん、プロジェクトをちょっとお話し聞かせていただこうかなと思いますので、
はい、ね、楽しみです、
はい、もう バッチシですね、はい、 OK でございます、
はい、
ではお送りいたしましょう、
はい、森山直太郎で桜。本日のゲストはギアプロデューサーの小原圭人さん、そして木戸遥さんにお越しいただいております。
ありがとうございます、ね、松尾の養成声優養成講座まで育成講座までご参加いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、楽しかったですね、
はいはい
はい、楽しいといえば小原さんもやっぱりプロデュースをいろんなディレクターをした、うん、されてるわけでございますけども、
はい、
このちょっと、大阪のユーストリーム配信局、うん、
はいはい、
ソーシャルネットワーク大阪っていう、
はい、
この今これいつからこのスタートされてるんですか。
去年ですね、はい、4月から。
あ、そうですか、
はい、
いわゆるまあいわゆるテレビ局みたいなもんですよね。
そうですね、あのまあたまたまこれ、うん、今日ね、はい、このラジオカフェさんが郵送中継をされてるということで、はいはい、っていうことで、いや、あの大阪でこんなことやってるんですよっていう話の中から出てきたんですけれども、あの、まあ、ユーストリームって、はい、いろんな方が、まあ、誰でも配信できるようになってるんですけれども、
はい、
まあ、あのそれがゆえにその要するになかなか見てもらうのも難しかったりするじゃないですか。でそれがこう一とこに集まって、はい、局のような形になると、はい、とりあえずその局に行けばそのいろんなものが見れるよっていうような形にすると、
はい、
まあ、もっとあの配信されてる方とかもですね、はい、まあ、もちろん自主番組もあるんですけれども、はいはいはいはい、よりたくさん見てもらえる機会ができるんじゃないかということも含めて始めたんですけども、
はい、なるほど、僕ねこういうのは待ってたんです。そのどういうんですかね、あの、はい、まあいろいろこの窓口をアクセスすると、
う
んうん、いろいろ見てもらえますよっていうことですよね、はい、簡単に言ったら、
とりあえずここに来ていただいたら、ね、今大阪でやってる面白いニューストリームが全部見れますみたいなところを目指してるわけですね、はい、
これはどうなんですか、あの、まあ、この近畿一円ではもうこのソーシャルネットワーク大阪だけですか今のところ。
まあ、こういう局方式でやってる、はい、まるでこうあのテレビ番組のようにですね、はいはい、何時から何時までは何々、何時から何時まで何々っていうユーストの局は、まあ、ないと思いますね。
なるほど、
はい、
これはちょっともうめっちゃいいですね。
で昨日とかはですね、はい、あの今ちょうど大阪ではあのシフ統合本部っていうでシード風がですね、
はい、
合体するということでですね、今そういう動きがずっと出てるんですけども、うん、
はい、
まあ、橋本市長の意向でですね、うん、そういう会議とかも全部そのオープンにしていきたいと、
はい、
まあ、今までまあ割と密室で行われることが多かった、うん、まあ、そういう会議も全てもオープンにするんだっていうようなことで、うん、そこでまあ輸送は割とそういう意味では手軽なので、はい、ということで昨日もですね、
はい、
この SNO の方でその、はい、市長知事、まあ、その統合本部 の顧問、特別顧問の人たちが全部集まってる会議を、はい、そのまま生で中継したりしてます。
あ、そうですか、戦中発作、
はい、
あ、
すごい、
まあ、けど本当に
寄せて、ね、ほんで面白い、こういうの待ってまして、
でユーストリーム大賞みたいなものもアワードっていう形 で、
ね、
あの今計画してまして、ユーストリームアジアの中川社長とかも来てくださるので。
あ、そうですか、はい、これはいいですね。
あ、すごいですね。なんかボンズカフェでもこうユーストリームって配信してるんで、
だから、
ね、そんなのが、
そうなんですよ、まあ、ラジオカフェも頑張ってるわけですけど、これはまた、はい、その要するにいろいろこう引き込もうということ、
はい、そうですね、
テレビ局方式でやるっていうのはちょっとやっぱり得意ですよね、はい、今のところ、はい、
そうですね、
だから例えば個人で今ユーストを流してる人いるじゃないですか。
そうなんです
。でも自分の発信力で限界があるから、
はい、
もう言うても、
はい、
いや、あの、どないすんなんとかっていう話になるわけ、
うんうん、
だから一曲でなんかそこアクセスしたら、うんうん、いろんなこう今のこのプログラムを見ていただいて、うん、選べるみたいなことですもんね、
は
い、
まあ、その時間の中にはライブだけじゃなくてですね、うん、アーカイブもこう散りばめてまして、そのアーカイブのメインになっているのが、僕がプロデュースしてますあのワークショップフェスティバルというのがありまして、はいはいはいはい、それで300のワークショップを集めて1ヶ月の間、うん、まあ、その一つ一つのワークショップを500円で受けれるっていう企画を5年ぐらいやってるんですけども、はいはい、まあ、その ワークショップフェスティバルのその内容を、はいはい、やっぱりワークショップっていうのはね20人ぐらいなんですよ限度が。やはりそのそうなのでそれ以上の人はあの参加できなかったりするので、はい、その面白い講座をですね、はい、あのアーカイブしまして、はい、でそれをその、配信していくっていうようなこともやってるんです。
なるほどね、
はい、いいですね。
これはあの同時にね、はい、そのや発信してる人も自分自身でやってるクオリティも上げていかんと恥ずかしいもんね。
はい、そうですね、はい、
せっかくこの、ね、あのほら SNO.com の、はい、そのね配信していただくのに、うん、ここのクオリティ低いでいいんやな。ちょっとやっぱりやっぱりそこは自然とちゃんとしたものを作っていかんと、
ね、なんかこう見られたり
喫茶店のダベリカみたいなちょっと困るもん ね, ね, ね
意外にね定点観測ユーストっていうのがありまして、はい、そのもうあの定点でこうずっと24時間見れるようなね、はい、まあ、そういうのも意外に人気なんですよ。あ、例えばあの動物園の、まあ、ここで言うと、ね、シロクマ君をずっと撮ってるとかね、あのそういうようなことも、
なんかあの実は個人自分の一人暮らしの部屋に猫を飼ってるんやけど、
はい、
その猫が心配やから言うて、はい、自分の仕事先でユーストで見れるようにセットしてる人がいるんです
よ。はいはいはいはい、
でもそれがすごいアクセスなんで、それ本人は自分 の, あの飼い猫のために部屋で暴れちゃんと寝てるかなとかいうのでアカウント取って、それだけのために自分が仕事先で見るためにやってたんが、はい、まあユースト、まあ、見れるからね、
はい、
だからそれが1人2人増えていって、はい、もう視聴者がすごいね、はい、猫好きがね、はい、広がっていって。
そうなんです、あのね僕もね、あの大阪の方の川にね大きなアヒルを浮かべたんですよ、はい、ラバーダックっていうね、これが割と人気になったんですよ、巨大なアヒル、
はいはいはい、
あの大きい
あれあの私がやったんです
よ、はい、
あれがですね、実はそのスイッ大阪2009っていうのの、
はい、
やったんですが、初日の日にですね、はい、パンクしたんですね。でこれをこれは定点観測した人が、はい、そのあアヒルちゃんが忍んでるって連絡が入って、はい、で僕は朝5時ぐらいに電話かかってきて、
はい、
アヒルパンクしてますよってそれで
アヒルパンク
それでね、はい、あの教えてもらったんです。一番早かったのはなんとその視聴者の方だったんで、定点観測して
見てはったんですね。
そうなんですよ、まあそんな、まあまあ真っ青だったんですけどね、僕もね。
そうですよね。
ちょうどその時にね、あの鳥インフルエンザが流行ってたんですよ。あでもう、はいはい、これはもうしゃあないなと思って鳥インフルエンザにかかって入院しましたって言って看板かけたら、まあそれがまた、ね、
まだなるほど、うまい、さすが。
それで2週間、はい、あのまた修理で、あの登場できなかったですよ、初日から2週間ね。
いや
だけどあのユーストっていろいろな使い方があります
よね。そうなんですね、おっしゃる定点からのやつの映像もね、はい、結構笑えますもんね、はい、ほんまにね、はい、あの外国のピアノの先生が、
はい、
あの自分のレッスンをユーストで配信してて、うんうん、
はい、
それがいつも数字が一桁台なんですよね、
はいはい、
見てる人が一応3人とか4人とか、
うん、
でまあちょっとそれ何人かに連絡して、
はい、
こう思うから見てみたらって俺が連絡したら、うん、その数字がバーッと増えていったわけですよ、うん、同じ時間帯にみんな連絡して、
はいはい、
そのピアノ先生がいつもの数字よりあのオーダーっていうから、ちょっとピアノレッスン止めて数字に見入ってるっていうの。
なるほど、
だから面白かった、
確認したかったんですね。
そういうなんかこう見る側とやる側のライブ感ってすごいありますよね。
そうそう、どこの国か分かんないですけど、やっぱ、ね、はい、外国の映像でしたけどね、ど面白いものでございます。いやこれはまたちょっといろいろまた教えていただいたり、
面白いです
ね、
面白そうですね。
あのね、あの天神祭りのね、
はい、
花火をね一回その37回ぐらいのところからあのユースト中継やったんですよ。ほんならもう目の前でちょうどその爆発するんですよ、
はいはい、
ほんならやっぱり、ね、これはやっぱり海外の人でもね、あの花火っていうのはやっぱり楽しめるんですよ、はい、
うんうん、
でまたそのなかなかそのまあ大阪を離れて、はい、いろんな海外行ってたりその地方に行かれた人たちが、うん、わざわざその見に来れないから、その花火を、はい、そのあのユーストを見てね、だからすごい数のやっぱりあの視聴になるんですね、ああいうのって。
なるほどね、
はいはい、そういうのもありますね。
これ面白い取り組みですね。これもちょっとねまた
ぜひなんか何らかの形で連携させていただいたりとかして、ね、
楽しみが、
うちでもぜひ紹介させていただいて、
嬉しいございます。
楽しみですね。なんかこれからがすごい楽しみな感じの話がいっぱい、
これからもこういうネットワークがもっと広がっていきますからね、大名
はい、
今日はあんまり喋ってませんけど
何を、
はい、じゃあちょっと 女子を紹介しましょう
戻ってきましたねその話に
の方の
とか真面目ですね、
はい、というわけでどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
またあのぜひあの 見に行かせていただきたいと思います。
いやもう、はい、あの2月18日からチケット発売になります、はい、
ですね、
はいはい、あの次の土曜日ですので、はい、
かりました。
またよかったら見てみてください。
もうバンバン紹介させていただきます、
はい
はい、
カタカナギア
ギアで
検索してもらったらすぐ一番上に出てきますんで、
ね、はい、
ぜひ一度ご覧ください。
もうあのお誘い合わせの上でぜひ、はい、というわけでございます。
お待ちしております。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは、
はい、本日のゲストはギアプロデューサーの小原圭人さん、そして木戸遥さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。いやいやいやね、今日はねやっぱりね、はい、あのなんかこう好きな話題なので、
うん、
入り込んで
なんか盛り上がっちゃいました ね、
しかもなんかあの参考になることいっぱい、今日なんかすっごいタイムリーな、ちょっと今日は昼間の僕別のプロジェクト会議でユーストの話をしてて、こういうなんかこの SNO 式のあの配信曲があったらええなって話してたところで、今日これもらったのでめっちゃタイムリーで、
タイムリーですね。
次の会議に僕これちょっとこういうこともあるから、あなた方もっと知りなさいと、それなんですかっていう人がまだいますからね、ユースト自体をね、
これ持ってこなダメですね。
そうです、まあまあ、会社さん来週よろしくね。というわけで、この番組は、
はい、京都三条ボンズカフェ、この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
なわけで今夜はゆっくりチョコレートを感情しながら眠りに入って、
そんなもらってますか。
いや2個ほどです。京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
まっつんでした。
おやすみなさい。カメラです。